穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
トロちゃんと、じゃあこの最近この数ヶ月2019年、なんかお互いになんかこうはって何か思ったことで、
お互いに、
あ、自分、ともちゃんがあのジンさんに、
あ、2019年になってから
、年が変わってから、ああってなんか思ったことである？
思ったことはね、あんま怒らなくなった
。怒らなくなった。
そうね、もうそればっかり、もうそればっか
り。怒らなくなった。穏
やかになったな。2019年になってからの話じゃない
やん。でも徐々に徐々に来るんじゃない、そういうのってね。それが、その、なんかより、そういう、こう、うん、起伏がなくなったっていう。
一回だけね、しつこい言われて怒ったことあったけどな。
なんだっけ、
あの、沖縄の話。
あったね。
あの時だけなんかしつこい
言うから。しつこいんじゃなくて、理解できないから聞いただけなの。聞いたらどんどん怒り出して。
なんでやねん、もういいやんか。もう決めたことになんでそんな聞いてくるのかなと思って。
あれでも気にかかったから聞くんやね。うん、それと興味があるから聞いてんやろ。
そうそうそう。
あ、そうか。まず、その、なんか、穏やかになってきた。
うん、
へ、最近の、なんか、ジンさんに対して、自分が、あ、素敵とか、思うことってあるの？思ったことあるの？ジンさんこういうとこが素敵だなって。
あるよ、ある。
あ、例えばそれ。
何があるの？
だから優しくなったと。
優しくなった。すごいすごい。優しくなった。
ジンさん
優しくなった。
そうそう。
今まで以上に優しくなったんだね。
うん。
他にはどんな感じ？
他にはどんな感じかな。まあね、だから家でも優しければ外でこう活動してることがすごく自然に受け入れられる、
ね。
うん、あ、なるほどね。
まあ、いやでも、ね、そこは大きく変わったよね、君はな。
だから、あの、普通にかっこいいなって思える。
あ、普通にかっこいいな、
言ってること
とか。いや、そうだね、言ってることもなんかすごいこう、あの、響いてくるっていうことなんだ ね。
すごいね、今まで出会ってること何を変われてるの。
いや、でもやっぱりどんどん変化ね、人さんの中でもね、外も変化してきてるけど、だから私やっぱりこう、この2人がね、こうやってもう11年12年目か、
出会ってから12、3年
で、
あ、そんなに経つんだって、
うん、で、まあ
結婚して8年、
2007年ぐらいに会ってんじゃん、
12年
やな、
12年ぐらい、
そっかそっか、
そんなに経つんだね、
はいね。で、やっぱりそのこういう、まあ、ビッグな人のパートナーって本当、あの、見方によってはしんどいよね。
しんどい、
言うてたもんな。
しんどいと思うわ、やっぱり。どんどんこうね、それにどんどん有名になっていくのを、そばで、一番そばで見ていて、もう、してほとんどが女性なんか、ちやほやちやほやしてくれるし、でもやっぱり、おじいさん素敵みたいな、なんかその熱狂的なファンもいるし、そんな中でやっぱり、添い遂げていくって結構しんどい時あるよね。
そう
な、うん、だからやっぱりあの頃は嫌がってたもんな、もの
すごいな。家の中の関係性が悪いとね、結局ダメだよね。
ね、でも
そこに尽きるよ ね。
だけどそれがやっぱりちゃんと家の中の関係もすごくちょっと以前より全然こう良くなっているっていう、ね。
だからこの人も、だから昔はそういう頃はもう超不運族やったのに、最近ね、なんかやけにめっちゃ族になってきてるもんね。
あ、すごいね。
そうなんだ。
やけにね、めっちゃ族、
まあ、だから
返事もするようになったし。
返事しない。超おかしい。以前は返事してくれなかった。
今まではね、返事相づちがなかったのに、もうね、この1、2年、返事相づちが増えてきたもんね。
そうなんだ。じゃあ2009年になってから、気づき、
だからやっぱり、その、なんか、その、なんかそういう歴史を積み重ねてきた2人にとって、うん、その、ね、こう、やっぱり、 こういろんな不安とか不満とかね、いろんなことがあってもやっぱりこの添い遂げていく、そのエッセンスって何なの？
なんか、
いやいや興味あんないね。
何も書いて
ない。いやだから要はそういう、だから要はそういうまあどちらかがまあバーンってブレイクしてこう結構まあ社会的にこう有名になっていったりとかするときにやっぱりこう関係性って変わっていくことが多かったりとか、
特にこの人はだから、うん、有名になった僕と結婚したわけじゃないから、
そうそう、だから、ね、だからそのそれ全部こう浴びてるわけよ、うん、無名から有名になるそのプロセスとか、うん、だからその時ってやっぱりあのパートナーとしてはすごいしんどいなってやっぱり思うこともいっぱいあったと思うし、だけどそれでもやっぱりこの人と い続けるだってもうこんな有名に過ぎてもあっちゃこっちゃにもう行きやがって嫌やとか思ったらポイってこうなんか自分がなんか違う方向に行ったりとかね、結婚やめることも、ね、考えることもあったかもしれないし、でも今現実には一緒に居続けている それっていうのはともちゃんの中では何なの？やっぱり他には言うとこおれへんから、まあとまあ、こっちにいとこうかなとか、例えば妥協かもしれないし、
ね、うん、まあ、人によるからね、うん、その恵子さんが同じとも、うん、
そう人によるけど、ともちゃんの場合はどうだったのかなって、
まあ、いつも言うんだけどやっぱ面白い、
あ、見てて
面白い、お互いに面白いと思ってる部分があるから、
そこの共通か、
うん、その自分とあまりに違う
っていうお互いにな
ことが、うん、それが問題になってぶつかってたけど、うん、でも実はそれをすごく興味深く面白いって思っていて、その面白さが分かってくると自分にないものだから刺激にもなるし、うん、
なるほどね、
すごくなんだろうね、
うん、だからそこのところは
すごく、うん、いろんな経験をさせてもらえる、うん、面白さかな、うん、それは他に
はない、
うん、行かなくてもいい、
う
ん、
やっぱりでもそういうことでやっぱそのもちろん当然なんかもう大好きだからいるんだけど、そこはそれでもう当然のところに置いといたら、うん、それ以外にっていうところはそこやねんね、
そうだね、
違いは、うん、違いってやっぱり嫌だなとか反発する部分もあるんだけど、うん、それも超えてもやっぱりこれは面白い、うん、
お互いが見てたい、うん、面白いから見ていたい、
面白
でも多分お互いそういうところがある気がするよね、
う
ん
う
ん、
そうだから、うん、僕自身もそのめっちゃ族と糞族とか、うん、前者後者とかあんな見つけてからもう面白い、うん、
見ててね、あ、
これだ、ただただ珍獣やもんね、ものすごい面白い、
なるね、
面白いと、このだから今までその違いにずっと腹が立ってたのが、うん、今違いが面白くて仕方がないもんね、
うんうん、だからスピリッチ聞いてる人も、うん、夫がこうでああで変わってほしいとか言う前に、うん、そういう視点を持ったら面白いからね、うん、あ、違うんだ、でそれに対してはもう違いはどうしようもないことだけど、
そうや
ね、それをどのように扱うか、うん、違いの取り扱いを面白いな、うん、ふーんとか見たりとか、うん、めっちゃそれがすごいやんっていうことを見たらすごいこうやっていけるわけだからね、
うん、そうだね、だからそう今までほんま違いが嫌だから、
うん、
相手にも自分と同じようにすることを求めるという謎の、
うんうん、なあ、そうやね、
ことをずっと
してたわけで、ずっとやってきてな、 でそれでお互いしんどくなるもんな、
そうお互いしんどい、でこの人も一応はその期待に応えようとしてくれたこともきっとあったんだろうし、うん、そしたらそんなん言うてもなれないし、うん、である時から、うん、なんかだからこの人が自分と同じようにしないことを僕はもう諦めたのよね、
あね、
あ、この人はこういう生き物なんだ
と、あ、まあ、そういう生き物やし
な、な、そう、長年諦められなかったものをこの数年でいきなり諦めたの、まあ、あ、この人はこういう人間なんだ、
あ、もうそれは諦める勇気という本を書いてあるね何々さんみたいな、
そう、
そう、そうか、諦めるっていうことはすごいなんか感覚でいくとなんか、自分はこれを諦めなきゃいけないのか、あーっていうがっかりとは違って、その諦めるっていう、ことって、なかなかそれができない人もいっぱいいるけども、
まあ ね、
そこをどう諦めれたんや、
だから、
でもちょっとずつ諦めそう言いながらもこう戻ったりしながら、
揺り戻されながらも、
だんだんと進んでいっている
、だからこの人が、うん、この人が僕に、タモちゃんが僕に、私と同じようにしてよって言われたら多分死ぬほど苦しいよね。
なるほどな。
そんなのもあるし、で、まあそう、ほんまに、 そんなんをこうしながら、うん、徐々にやろうな。
徐々に
だろうな。で、徐々にで、で、この人のね、言動がある日突然変わった日があった。
言動が突然ある日変わったと聞こえた日。本当に何が変わったかな。変わった。
で、この人の中で何が起きたのか僕は知らないんだけれど、うんうんうん、今まで僕はこの人が嫌がることはしないようにしてきたわけよ。
うん、
一応はこの人に優先して、この人に合わせて生きるようにずっと数年してきたんだけど、この人が、あなたがやりたいことがあるなら、私がどうであれやればいいのに。どうして、あなたがやりたいことはそれをやって、あなたが輝いて生きてくれたらいいのにって突然ある日言い出したのよ。
それは何が起こったんやろね。
今までと逆のことを突然言い出した。あれなんでやったん、そもそも。
なんか、それは悟りが開かれたとか、
なんか、あ、そうそう。
目覚めたんじゃない、何かに。
なんか言うてる。
そのね、無理なわけよ。だから、うん、あなたの、嫌がることを僕はしないって言うけど、うん、嫌がることいっぱいしてるじゃん。
あ、そうそう。すでにしてたよ。あ、言われた言われた言われた。
無理
なんや。そうか。してない。わしは、そうか。わしはしてないつもりやったけど。
してないつもりだけど、そんなの全くその、意味がない。だったら、そんなのやめて、うん、それよりもやっぱり好きなことを、に
自分輝いた方がいいよねって。
それはいつそんな急に思った？なんで？
でもなんでかな。もう急に思ったんじゃなくて、多分それも徐々に思
って流れの中で、ある時やっぱりこれが大事だなって思って言ったんじゃん。
あとその前も言ったけど、なんかその武道館の時に告知文書いてた時にその内容を書いた気がするんだよね。
誰が？
私が。
君が。
うん。武道館の告知を、うん、
応援文書みたいな
応援文書を書くときに、自分の気持ちを書くじゃない、うん、その時に、やりたいことを絶対やってた方が私から見ても仁さんはかっこいいから、だから武道館で思いっきりやってほしいみたいなのを書いた時に、それを書いた気がする、
うん、
私のために、あなたのあなたの嫌なことはしたくないって言うけど意味ないしみたいなことを書いた。い
や、これめっちゃおもろいのはそれで、でも仁さんの話聞いてたらもう僕はこの人を優先してこの人が嫌がることはやめるんやって思って生きてたけど
全然関係ないそんなの
全然関係ないのそんなの。その時はなんでそんな応援文章書こうと思った。
やっぱ応援
普段書かへん
でもそれすごい正直ない
大きなイベント
だよ。
だって武道館普通にみんな応援しようって思うじゃん。
おお、武道館やってよかった、
ね、よかったよね、ビッグな、ね、そう。
でその時書きながら自分も気づいた。
いやいやいや、なんか思ってたこと
を、ちゃんと
書いたんだけど、ね、そんな気づきがわーってきて、あって、降りてきたって書いたわけじゃなくて、そう思ってたから書いた。
面白いね。
思いを言葉にしてみた。
あ、そう。
そしてなかなかそれ人気のある文章で、いっぱいシェアされた。で多分チケット売るのに貢献した
と。そう、
すごい貢献した。
めっちゃ持っていくね、いつも。
そうやな。
めっちゃ持っていくね。うん、
めっちゃ面白いそれ。でもそれを書いてくれた時に仁さん自身はどう捉えてたん？
知らん、覚えてない。
覚えてない。だからそれだけ結構今エネルギー、ともちゃんにしてはエネルギー量がうわってもう光の玉みたいになってガンってやった感じがすごい伝わってきた。
そうやった。
うん、
いや
本人はないでね。
まあでもその普段何もしないからたまにそういうのポンって投げるとものすごいパワーがあるよね。
そうそう、なるなる。
で全部持ってくるか、
うん、そんな時もね、なんか全部この人が持ってったって
言うねんな。で二人の間にはなんかさ、夫婦関係の時にやっぱりどっちかがガーって言ったりとか、どっちそのお互いのその立ち位置で嫉妬が生まれたりとか羨ましいなとかさ、あるかともあると思うんだけど、そんなお互いに全然ないの。例えば、ええー、なあ、ともちゃん、あのね、
酒飲めて、
ね、こう時間がいっぱいあって、それで役員のそのお給料というのはね、こ、
うん、
の実際にシェア半々、
うん、
イコール、
うん、
でそうのってあった時に、仁さんの方からええー、なあ、 本当にこいつ何も働かんとあのこんだけ持ってきやがってとか、うん、全然嫉妬とかこう思えへんな。
それは
羨ましいなとか、
それはね、ものすだからそこで存在級という言葉が生まれたわけ
よ。あ、そこ、それを思った時に、
そう。すげえな、この人、すげえな
と。存在級ね、うん。で、そっか、そのね、私、その人は、嫉妬もするし、怒りも、うん、本当にそういう、喜怒哀楽のね、うん、あの、どちらかというと、苦しみという感情を味わう中で、仁、うん、さんとか、ともちゃんは、どうやってそれを、こう、うまく好転させてるのかって、今聞いたらさ、それは思うけど、
うん、
その中から、想像するものをちゃんと引き出して、存在級とか、不運族とか、いろんなことを引き出して、こう、
飯の種に
してる。そうだね。要は豊かさに変えてんねんな。だからそこのね、コロって変えられる瞬間っていうか、流れ、まあ、プロセスなのかわかんないけど、ほとんどの人はそこをぐるって変えていけることをなかなかできてないから、苦しんでる、苦しみ続けると思うんやけど、
だから、それって、うん、だから、この人に対、僕ね、この人に対して嫉妬を感じることってほぼないのよ。で、あの、だからその役員報酬の件に関しても、
嫉妬っていうか自分で決めた。
そう。
自分で決めた。
僕決めたの。
自分で決めたから嫉妬した
らおかしいよ。同じ。嫉妬した
らおかしい。そのことじゃなくても、なんか、自分はこんなにこうガンガンこう、やっぱり外に出て行ってやってるのに、うんうん、こちらの奥さんはなんかあんまりやってなくて、
そうそう
寝たいだけ寝て、
うん、
猫みたいになんかね、うん、シュッと行きたいところに行ってとか、うん、そういうのをいろいろ好きにやってるのを見ても何も思えへん。
あ、それはね、何とも思わなくて、なぜかというと僕はこの人みたいな生活しろって言われたら発狂するもん、うん、
できないから。
そうそう、だから僕は今のこのスタイルが自分が一番楽しくて楽だし、この人はこのスタイルが一番
楽で
楽しいから、
だからそれはスタート地点から、例えば結婚するじゃん、うん、一緒に住み始めるじゃん、
うん、
でそういう時からそういうことがあったの。
いや、あのね、基本的にどうやら分からない、その昔のことは覚えてないからあれやけど、その、まあ、この人の言葉で言えば僕は好き勝手やってるわけよね。結局、
そうか、
結局好き勝手やってる。
好き勝手やってるやん。
そうそうそう。で、好き勝手やりながら、君のために我慢してるやつもこれあるんだよ、みたいな。
ああ、なるほど、
ね。だから、その、ここのことをね、語れば語るほど、自分の小ささを語ることになるから、嫉妬とかのレベルじゃなくて、もうね、嫉妬、あの、お前ずるいという。
嫉妬とか、まあ、競争とか。
競争もない
ね, ないね、
うん、お前ずるいと思った瞬間に自分ちっちゃいと思うから、
あ、
もうね、あんま思いたくない。
そう思った瞬間に、あ、それを、そんな、あの、ずるって思う自分のちっぽけさは嫌だって
言
って、はい、やめます、みたいな。
そうそう、もう笑っちゃうね。
ちっちゃーみたいな。あそこで笑いで飛ばしてんねんね。
そうそう。だから役員報酬は半々にするときも、あ、最初はね、社長と副社長ということで、
分けてた。
最初分けてた。
分けてた。
だけど、なんで分けてるのかなって、
うん、
あどういう話からそうなったの。
いや、それも
自分が勝手にしたんだ。
自分で決めてんだ。
なんかね、その自分でそれ言ってて恥ずかしくなった
それ自分で決めてて、こう例えば社長副社長で、自分が社長でこれだけもらって
ちょっと上げてると、
ちょっと上げてて、それでこれだけを友ちゃんにあげてるっていうのを恥ずかしく思う。それがなんか面白いのは、あの、なんか
そんな言ってた。
結構それができる男性少ないなって。
そんない。
で、俺はやっぱり稼ぎ手だよみたいな、その男の誇りであったりとか、俺はこれ全部やってやってんだっていうふうに思うから、少なくするとあるわけよね。
ね、
その奥さんがその役に入っててもね。それはだから、今日の一番の、ジンさん、それはすごいわ。誰にもできてないことができてるジンさん、すごいと思うわ。
そうなのね、
うん。
そう。で、その裏には損得もあんねん。
何や、それ損得あんの、自分の裏に。
この人
の会社としてね。
この人の役員報酬を上げた方が、会社の経費が上がるわけで。うん、
あ、
税金払わなくていいという。
そういう税金のことも考えた上でそうしたんだ。
う
ん、
そうそうそう。
うん、
だからまあ、その税金の話は後話やけど。
うん、後話やけど、でも結果的にはその、うん、あ、結局は税金のがそんなにね、節税の対策の一つとして、ちょうど良かったんだっていうところに行き着いたね、たまたま、ね。
そう。だから、自分の方が給料高くて、この人の方が給料低くて、自分の方が、頑張ってるんだぞ、うん、やってるんだぞ、はい、稼いでるんだぞっていう、この小ささよ。
そう、面白いね。なるほどね。だから面白いのは、だけどさ、そこまでそうやって今のように稼ぐと思う、それは二人が一緒になった時分からんかった。ちょっとステージあるじゃん。
そう。よ、だから、よ、そんなやつと結婚したよなと、
う
ん。
本当だよね。
本当だよね。
本当だよね。で、それとさ、でも、その時にも、普通だったら、 そんな、まあ、そんな、まあ、その当時はそんなも完成でもないし、あのね、じゃあ、こう生活するにあたっては、これ、ともちゃんに聞きたいんだけど、あ、私もなんか自やって、あの、稼ごうとか、なんか仕事しようとか、結婚した後には思わなかったの？
最初、一番最初に言ったら、うん、働き人出ようかなって言ったの。
言ったの
一番最初
に。働き人
は、まだ京都に来て、本当に1ヶ月も経ってない時に、
働きに出ようかなって言って、うん、
勤めに出る
っていう。勤めに行こうかなって
普通に言うた。
思ったの。
うん、思った。
そしたら、いや、やめた方がいいって言って。
へぇ、なんで？
理由はわからんって言って。
理由は
理由はわからん
って言って。理由はわからんってわしが言ったの。
理由はわからんけど、なんかな、いかん方がいい気がするみたいな。
それ面白いね。
それね、多分ね、龍が言ったよ。
いやいやそれはなんか、本能的なものとか直感で言うたんじゃん。
だからそうそう、理由が自分でもわからないって言ってた。う
ん、理由がわからんけど、うん、でも、
へぇって思って、じゃあわかった、うん、あの、働きに行くのやめるっていう。
なんかそういうのが龍の言葉ちゃうの？
知らない
。龍が私の中に支え
てたんちゃう？支えてなぁ。レアなケースで初支え、その時に。
だから自分ではな記憶がないっていうか、そんなこと言うとも思えないってこと？
分かれ、全くね、記憶も感情も何も思い出せないもん
ね。だから覚えてないんだよね。でも、ともちゃんはそれが、
ちょっと
そう言ったから、へぇと思って。
働きに行くって言うたこと、今初めて知ったもん。
忘れてぇな。でも、ともちゃんは自分のことだからすごい覚えてるよね。
だって、もともとね、勤め人
だったから。うん、勤めだったし、それで勤めててもすごいいい塩梅で、なんか、すごい、ラッキーなことが起こってたじゃん、会社でもね。でも、それはもしかしたら、いや、行かん方がいいって言った時に、彼女が持ってる運、
うん、
運っていうものを、うん、わしに使ってもらえると思ったじゃん。
知らん。
わからん。
いや、その頃彼女がそんな大きな運を持ってるなんか、かけらも持ってなかった。
お互いに、
ほんまに京都
来たよ。
そう、ほんまに京都来たらどうしようって思ってた。
でも来てしもたしな。
そうそう、どうしよう。やばいって思った。
全然ね、お互いに、その、うんもうね、
どうな
る今のことなんかかけらも想像してないもんね。
全く
想像してなかったもんね。
普通にカウンセリング個人セッションやってたし、
うんう
ん、ね、
そんな稼ぎは、まあその辺
まあまあ悪くは
悪くはな
かったけど、よくはなかった、
ね、知らないけど、全然、
うん、全然知らないけど、それさ、それも気にならない。
それも知らない。
よく読みに来たよね。
来たよな。
知らないけど、
はい、でもこの人と結婚するんだってなんか自分
は思った。
うん、
なんで？
面白そう
だ。面白そうだ。面白そうだって、それだけで結構。
チャレンジャーか。
で、
なんとかなると思ったんだろうね。
あ、そうか。いざとなら自分が働きに行けばいいし。
そうそうそう。で、あんまりそういう意味では、こう、悪いような想像をしなかったんだろうね。
面白
いね。何も考えずに。
まあ、なんとかなるでしょうと思って、こうやってやってきたんだ。すごいよね。まあ、ともちゃんにはそういう意味で、何の計算もないやん。
ないない。
うん。ああ、
私も何の計算もなかったの。この人と結婚したらなんかガッと上がれるかもとか一切思って
ないね。全然なかったんだよね。
だってそんなお互いそんな片鱗なかったもんな。
なかったね。
でもただでもこの人はなんか面白い人だと。
なんで思ったんだろうね。分かんないけど。
でも君
は多分なんか無意識のどこかにそういうこう、うん、なんだろうな、昔からなんだけど、うん、なんとなくこう勝手に自分で思うのは、
うん、
みんなと違ってちょっと前に進んでいく人を見分ける能力がなんか持っているかなって自覚がちょっとあって、
それは
そういうのを嗅ぎ分ける能力がある。
直感的にそれが嗅ぎ分けられる
んだよね。それこそ理由がないんだけど、うん、なんとなくこの人みんなと違うなっていうのを感じて、それ面白いなと思って、この人何考えてるんだろうとか、うん、どんな生活してるのかなって興味が出ちゃって、
で
仲良くなっていっちゃう。そう、
変人見つけてくるのものすごい得意やん。
変人見つけてきて、
うん、今でも
変人
結構さ
変人やばからやってきたなんかね。
本日の放送はいかがでしたか？この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。 この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは